おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
これは、講談社ですね。小林武彦さん、生命学の先生であります。この方がお書きになった、生物はなぜ死ぬのかという本。この本の後半の方は、永遠の命とかそういうものについて書いてあるんですけども、
はい、
死ぬことを語りたいと思って取り上げた本なんで、あまり取り上げません、積極的に。ただ、カナがえって言いますんで、少しだけ紹介しておきます
、はい。
遺伝子レベルの研究なんですが、リボソーム RNA という遺伝子の修復により、細胞の若返りが可能という研究発表が進んでいると。
はい、
これがね、俺も読んだんだけど、わかんないのよ、意味が。ものすごく難しいの。リボソームっていうのを若返らせると DNA の修復がすごい簡単だ。っていうやつなんだけど、その理屈がね、もうややこしくて、ごめんなさいという。
わかりました。
はい。で、自分でもちょっと体感してるんですけども、奥様の指導によりまして、
はい。
それがこの本にもズバリ書いてありました。老いの健康に一番いいのは、小食。腹八分目以下。
はい。
これが、老いの健康にはもってこいだそうで。
へー。
栄養の摂取量が少し減ると、その分寿命は伸びますよと。食事制限効果、あるいはカロリー制限効果と呼ばれるもので、糖分、これを4分の1減らすと、寿命の方が 20% ぐらい伸びるって。
大きいですね。
うん。これはもちろんいろんな実験動物でやったら 20% 伸びたって。人間ではちょっと確かめにくいんで。でも人間にもあるみたい。
へ
ー、こういう糖制限をやりますと、細胞を燃やさないんで、20回分裂が限界のところが、26回分裂してもまだ持ってるっていう細胞が出てくるんだって。
はい。
で、さらに、70% のカロリー制限で飼育された猿は、病気、死亡リスクとも目に見えて低下。で、これは、栄養が多ければ、細胞の酸化活動が、酸化って、あれな、錆びていくっていう活動が進むからで、うん、副産物として多くのゴミを細胞が溜め込むことになるんで、その燃やす量を減らすという、
はあ、
そういうことがあるそうであります。
はい。腹八分目。
腹八分目がいかに大事かというのが説いてあります。
は
い、このあたりの方は本当申し訳ございません。こういう逃げ方しますが、興味のある方は、この本の方を読み解いてください。
はい。
私は今回のテーマとは離れますんで、私はテーマに沿って死というものをこの本の中から拾い上げて行こうというふうに思います。
はい。
2500年前まで人の寿命は15歳が平均でしたと。
え ?2500 年前?
石器時代。縄文時代。
15歳か。
もちろん幼児の死亡率も高いから、だから、おそらく30いけば長生きっていう感じだったんじゃないかな。それが今や80歳まで生きているわけでありまして、
うん、
60代半ばでお亡くなりになったりなんかすると早いっていう気がするんですから、
はい、
まあ大体85歳それを突き抜けるぐらいで、うん、ああ亡くなられたのかと驚くぐらいでありまして、老化、その時間が日本の場合ですとかなり長くなってきているということでありますな。
はい。
生き物が生まれてくるのは偶然であります。しかし死ぬのは皆さん必然なんです。生命の連続性を維持する原動力、それが死であります。つまり人間の特性は死によって支えられていると言っていいと思います。
はい。
これを意識すると、歌がよくできるな。
はい。
くどいけど、老いと死っていうものを意識してたら、1ヶ月のうちに、5つぐらいできたね。
あ、そんなに?
うん。
豊作ですね。
なんかあんまり終わりのことを喋ると奥さんから叱られたなんかしたけどね。
はい。
でもやっぱり、終わりを意識すると、あれも歌っとこう、これも歌っとこうっていう、そういうファイトが湧いてくるんですよ。
はい、
死に関しての、ごめんなさい、作詞の方の死ね、歌の死の方に関して、 針の触れ方が変わってくるね、やっぱり。
へ
ー。うん。そう、若い時は思いもしなかったけど、この間、俳句の本を読んでて、ものすごくゾクッとしたのがありましたね。あ、これフォークソングになるなと思って、いや、現実に、フォークソングにしましたんで。ごめんなさいね。すっかり文化系の話になってしまいましたが、まあ明日もこんな話で締めくくろうかなと思っております。この次また明日のまな板の上で。